恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第12章9節から19節。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘。見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。はじめ弟子たちには、これらのことがわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々はその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中から蘇らせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証をした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ？何一つうまくいっていない。見なさい。夜は明けてあの人の後について行ってしまった。今朝はこのところから、平和の君が来られるという題で、ご一緒に御言葉を味わいます。皆さんも、プレゼントをもらうっていうことは、嬉しいことですよね。プレゼントは嫌いっていう人はいないと思いますけども、先週、いくつかの嬉しいプレゼントがありました。昨日のこと、夕方、牧師室の扉を、トントントンと叩く、かわいい、音がありました。家内でしたらトントンと叩いた後で即入ってきますので、ね、あ、家内じゃないな、トントントントンと叩き続けていますので、誰かなと思って出て行きましたら、小さな子供さんでした。村田琴恵ちゃんが、先生にこれあげると言って、プレゼントを持ってきてくれました。昨日の、アワナクラブでの、アワナクラブでの、作業、工作が、素敵な工作だったんですね。本当に嬉しかったので、今日みんなに自慢します。はい、こういうですね、散歩に昨日出かけて、そしてリーダーたちと一緒に石を拾ってですね、その石に名前をつけて、それを貼り付けている、そういうですね、素敵なものです。皆さん、地面に転がっている石でも、子供の手にかかると、もうただの石ではないわけです。名前がついちゃいますと、もう一つ一つ個性を持っちゃいましてね。真っ黒くん、ぺっちゃんこちゃん、ちびちゃん、太いくん、へんてこりんくん。はい。本当にですね、素敵なもので私の部屋にもうこれから飾っておこうと思ってます。ですね。これもすごく嬉しかったんですが、先週東京から帰ってきましたら、もう一つのプレゼントが届いていました。これは教会へのプレゼントですので、皆さんにご披露させていただきます。森川姉妹のお父様が、この額をですね、準備してくださいました。和室に入られると、和室にも大きな額があるでしょ？あれも、森川さんのお父様のプレゼントでして、今回2番目のこれはプレゼントです。中の書はですね、向こうにある和室の書も私が別のところでいただいてきたところものでして、この書についてちょっと説明をいたします。昨年九州の熊本の奉仕に出かけた折に送られたものです。これを書いた方はですね、そこにも州法のアウトラインにも書いてありますように、松尾和志峰、もうそのまま和志峰と読むんですが、 松尾鷲峰さんという方が書かれました。この方はどういう方かと言いますと、禅宗禅寺のですね、和尚さん。それもですね、禅宗の中で非常に高い地位まで上り詰めたお方なんですが、ところが、なんと82歳でキリストへの信仰に導かれました。そして、奥さんと共に、クリスチャンになったらもうお寺におるわけにいきませんので、お寺を出まして、小さなアパートに二人で住まいながら、自分たちのそのお寺があった熊本県人吉市の同じその町の中で路傍に立ってキリストを明かしするようになりました。本当にですね、非常に優れたこの書家、この習字を書くですね、書家でもありますもんですから、たくさんの御言葉を書いて、それでまた伝道された方です。1975年に92歳で天に召されました。素晴らしい証のですね、この10年間を過ごされた松尾さん。熊本の牧師が宝物のように持っていたですね、その書の一枚をいただいてきたわけですけども、これはただそのまま持っているのではもったいないのですから、額をおねだりしまして、こうやってですね、出来上がったわけです。何と書いてあるでしょうか。漢文の聖書の言葉のようです。どなたか読んでいただけますか？エミちゃんが言いそうですけど。平和なもの、はい。でもこれから想像してどうぞ。これはどの御言葉ですか？はい。マタイ5章9節。平和を作る者は幸いです。この右の方、左の方にですね、これを書いた、マタイ5の9と書いてありますので、すぐわかる。平和を作る者は幸いです。そして、85歳の時に書いた、痩せた愚かな翁と書いてあります。痩せ、愚か、翁ですね。もう、遭遇王って言うんでしょうかね。とても素敵な、これは書だと思います。さあ、平和を作るものは幸いです。私たちは、あと数ヶ月で20世紀を終わろうとしています。21世紀に入るわけです。果たして、後の時代の人たちは、この20世紀はどういう時代であったと評価するんでしょうか。科学の飛躍的に発展した世紀、宇宙に飛び出した夢実現の世紀と呼ぶでしょうか。私は戦争の暗い世紀と後の人たちを呼ぶんではないかと思うのです。この100年間で戦争をした、また国と国、民族と民族、また様々な紛争、そのようなですね、戦争のあった地域を世界地図の中で赤く塗るとしたらどうなるでしょう。世界地図はもうべったり赤で埋め尽くされてしまうのです。私たちはみんな戦争は嫌いです。でも戦争っていうのはどうして起こるんでしょうか。聖書はその答えは本当に簡単にですね、私たちに教えます。ヤコブの4章の1節2節、そこに書いてありますが、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。聖書は戦いは争いはどこから来るのか、経済の問題か政治の問題か、いや、私たちのうちにある欲望から来る、あなた方の体の中で戦う欲望が原因だと聖書は言うのです。有名な歴史家のアーノルド・トインビーっていう方がいるんですが、以前に日本に招かれてきた時に講演の中でこんな話をしています。人類はその一人一人が他の一人一人と平和に暮らしているのでなければ平和とは言えない。平和の源泉、源、 ないしは戦争の源、源泉は人間一人一人の内面生活なのである。人類の運命は我々の内面での自己中心性克服の闘争にかかっている。そこには戦争と書いちゃいましたけども、闘争にかかっている。なんと世界的な有名な歴史家が、戦争の原因は人の中から出てくるんだ。人類の運命を握っているのは、私たちが心の中で自己中心をいかに抑えるか、自己中心性を克服するその戦いにかかっているというのです。これが宗教家の言うことでしたら、ああ、またって思うかもしれません。しかし、代表的な世界の歴史家の言葉として、とても重みを感じるのです。平和っていうのは、自分自身の自分さえ良ければいいという考え方と戦うことで得られる。私たちの持っている生まれながらの性質、罪の性質、その中心にあるのは、自分さえ良ければ良いという自己中心なんです。よく言われるように、英語で罪っていうのは S-I-N。その真ん中にあるのは愛だとですね、よく言われます。なじ、私。本当にですね、私。この自己中心性の塊、それを克服することに、平和はかかっている、人類の運命はかかっているっていうのです。じゃあどうすれば私たちは私たちの心の中のその戦いに勝つことができるんでしょうか。ヨハネの福音書から続けて学んでいきたいのです。9節。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中から蘇ったラザロを見るためでもあった。11章でラザロをイエス様が蘇らせた。この奇跡は、それこそ人々に計り知れないほどの衝撃を与えました。救い主を待望していた人々は、この方こそ、死人を蘇らせる力を持ったこの方こそ、救い主だと、群れをなしてイエス様のところにやってきました。それだけではない、その証拠であるラザロも見ようと思ってやってきたわけです。イエス様の人気、評判が高くなればなるほど、苦虫を噛みつぶしたような顔をする人たちがいました。当時の宗教家たち、宗教的な指導者たち。まず、祭司長たちの姿を見ますと、10節。祭司長たちは、ラザロも殺そうと相談した。それは、彼のために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからである。なんと、祭司長たちは11章のところでイエス様を殺そうと決定しました。それだけではない、今やラザロも殺そうというのです。パリサイ人たちは19節。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。皆さん、夜を挙げてあの人の後についていってしまった。何一つうまくいっていない。なわちイエス様を捕らえて殺そうという、その計画が何一つうまくいかない。かえって、みんなイエス様に夜を挙げてついていったじゃないかと、肉しげに喋っているのです。さ、この祭司長たちっていうのは、神殿で神様の前で奉仕をする人たち。この人たちは同時に当時の貴族階級です。そして当時ユダヤを支配しているローマ帝国と非常に仲良く手を結んでいます。それによって自分たちの地位を保っている人たち。ですから、もしも人々がイエス様の方へなだれていって、そしてイエス様を新しい王様としていただいて、自分たちの国をローマから自由にしようと考えるならば、当然ローマはイスラエルを攻撃するでしょう。そんなことになったら、自分たちのそのローマと手を結んでぬくぬくとしているその地位が危ないですから、このイエスは危険人物なわけです。またこの祭司長たちは、立場的にはパリサイ人たちとは 反対のサドカイ派というグループに属していました。サドカイ派の大切な教えの一つは、復活なんかはないという教えです。復活なんかはないと声高らかに叫んでいた彼らですから、イエス様は困るわけです。なぜなら、死んで4日も経っていたラザロを復活させましたから、自分たちが教えていたことが否定されるわけです。だから、ラザロを殺そうというわけです。彼らは、パリサイ人たちと手を組んで、イエスを殺す計画を立て、十章で見ましたように、もう決定し、指名手配にします。彼らは、妬みからイエス様を殺そうとし、自分たちの地位を守るためにイエス様を亡き者にしようとし、自分たちの信じていることが否定されるので、その邪魔者であるイエスとラザロさえも殺そうとする。こうやって、自分の地位を脅かす者、自分のにとって都合の悪い者を殺そうとすれば、何人殺してもキリがありません。もう当てどなく、争いが、戦争が続くわけです。皆さんもそうだと思うんですが、私もいわゆるディスカウントショップというお店が大好きです。ディスカウントショップというのは何ですか？安売りをするお店っていうところです。いろんな商品をですね、他の店よりもずっと安く売っている店です。先週は埼玉に行きましたので、埼玉は安売りのですね、メッカと言われるところですので、行きたかったんですけど、残念ながら時間がなくて行くことはできませんでした。しかし、まあディスカウントショップとちょっと違うかもしれませんけど、東京の古本屋、ブックオフは3軒回ってまいりました。安売りの店が大好きなわけですが、なあち、この店同士で互いにですね、競争しながら、こう、どんどん値段を引いてくれると、もう私たち消費者はとても嬉しいわけです。カナダに大きくオープンした Y 電機などはですね、堂々と入り口に入っていきますと、すぐ近くにある他のディスカウントショップのチラシを貼り出して、他の店のチラシを貼り出して、うちはさらに安いですということをですね、誇っているわけです。こうした値引きっていうのはとても私たちにとっては大歓迎なんですが、しかし私たちは人間の値引きをすることにおいてとても上手。その人が持っている本来の価値よりも、さらに値引きして過小評価し、様々に悪く言うわけです。聖書は、他の人を自分よりも優れたものと思いなさい、と教えています。そうは思えないからこそこういう御言葉が必要になるわけです。どうしても私たちは、他の人は自分よりも劣っていると見たいのです。優れていると思う人は値引きしてでもその人を劣っているものと言いたいのです。祭司長やパリサイ人たちは自分たちこそ最も優れたものというそういうプライド、自負心がありました。ですからそんな自分たちを批判したり、その立場を脅かす者に対しては反撃を加え、その人の値引きに一生懸命になるわけです。値引きも値引き、そうした者たちはいなくてもいい、いない方がいいと殺害計画を立てる。私たちはどうでしょう？人間の値引きっていうことにおいて、私たちはどうでしょうか？もしも誰かから私たちが自分自身が値引きをされたら、誰かから値引きをされると私たちはどう反応するでしょう。無視された、軽んじられた、差別された、エコひいきされた、恥をかかされた、軽蔑された、私たちはそういったことにとっても敏感で怒り出し、その相手への反撃を加えようとします。すなわち、値引き合戦が始まるわけです。電気屋さんやガソリンスタンドの値引き合戦は歓迎なんですが、人間同士の値引き合戦は嬉しくありません。これが人間同士ではなくして、国同士の値引き合戦が戦争というわけです。12節。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、 イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、城の木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にイスラエルの王に。その翌日とありますから、12章の一節のイエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。その翌日、過ぎ越しの5日前ということになります。皆さん今、日は刻々と十字架に向かっていく。まさに、このところが週の初めの日と言われるイエス様の十字架の週に突入していくんですが、この時にイエス様はいよいよエルサレムに入城されます。イエス様がエルサレムに入ってくるぞというニュースを、噂を伝え聞いた人々は、城の木の枝を取って出迎えのために出てきたとあります。城。新共同訳聖書という聖書では、この城というところが夏目足となっています。そうなんです。城となっている、これは日本でいう城とはだいぶ違うのです。私たちが日本で城というと、この背のそんなに高くない、スパーッとですね、広がった、城を思い出します。でも、聖書の世界で城といえば、そうではないのです。夏目足です。イスラエルに旅行された方はですね、もう夏目足が目にもうこびりついているでしょう。どこへ行っても夏目足。またその実がですね、もうたわわに群がっているのをご覧になったり、また食べたわけです。そうなんですね。これは夏目足のことです。これはイスラエルを代表する植物の一つで、非常に大切。その実も食べますし、その皮も使いますし、その繊維も使いますし、その木も使う、もう捨てるところがない様々な用途に使われる大切な木なんですが、またとても美しい木です。ですから、ヘブライ語でこの夏目足のことをタマルと言います。ですから、旧約聖書の有名な女性たちの名前です。アブシャラムの妹やユダのお嫁さんの名前もタマル、夏目足から来ているわけです。それほど、イスラエルの人たちに愛された美しい木です。人々がこの夏目足の枝を持って、それを打ち振りながらイエス様をホサナ、ホサナと言って歓迎する。この姿には一つの意味があります。皆さんと一緒にずっと学んできた中で、実章の22節というところで、宮清めの祭りについて学びました。紀元前2世紀、ユダヤを支配していたスリアの王様アンティオコスが、このイスラエルを圧迫し、そして神殿に入って、この神殿を冒涜したのです。怪我したのです。その時、立ち上がって、その神殿を奪い返し、その神殿宮を清めたのが、ユダ・マカバイオス。人々は、そのユダ・マカバイオスに、歓迎、もう本当に喜び、興奮し、歓迎して、夏目足の枝を持ってきて、ユダ・マカバイオスに向かって、まさに万歳万歳と歓迎して迎えたわけです。このユダ・マカバイオスを褒めたたえる歌が、以前にもその時に紹介しましたヘンデル作曲のユダ・マカバイオスです。私たちの非常に馴染みの深い、どんな表彰式でも、何も楽隊がなくても私たちは口々に、ラーン、ラーン、ラーラン、ラン、チャラチャラ、チャン、チャン、チャンと歌う、あの歌は、ね、ユダ・マカバイオスという曲メロディーなわけです。まさに勝利者を称える歌です。賛美にも、ね、復活の時にその歌がですね、歌われるようになっていますけども。さあ、皆さん、人々が夏目足の枝を持って、ホサナ、ホサナ、ホサナっていうのは、ホシアナっていう言葉が詰まって、このなまって、ホサナになるんですが、ホシアナ、これは、さあ、お救いくださいっていう意味です。それが、ホサナになるともう、万歳、万歳というような意味を込めてするんですけれども、人々は口々に、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にと、大歓声で迎えます。どうしてこんな風な行動をとったんですか？城の枝を持って、ホサナ、ホサナと言い、イスラエルの王様万歳と叫んだ、彼らは何を期待しているかがよく見えます。 すなわち、イスラエルの群衆たちは今、イエス様を迎えながら、イエス様こそ今その奇跡の力を持って、イスラエルを圧迫しているローマを蹴散らして、ユダ・マカバイオスがスリアを跳ねのけたように、今度はこのイエスという新しい王がローマを蹴散らして私たちの国を独立させてくださる。その奇跡の力を持ってそれをしてくださるに違いないと期待してそれをしたのです。そんな群衆の叫びの中をイエス様はどうされていますか ?14 節。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるなシオンの娘。見よあなたの王が来られるロバの子に乗って。群衆の大歓声の中をイエス様はロバの子供。まだ誰も乗せたことのない、本当にやっとよろよろしているような、そういうロバの子に乗ってイエス様は大歓声の中を入場していくのです。そして、これは、弟子たちは後でわかるのですが、ゼカリア9章9節10節の成就だったのです。実現だったのです。ゼカリアっていうのはイエス様よりも500年以前の預言者です。彼はこう予言しました。アウトラインの7番。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。ゼカリアは予言して、王が入ってくる。それも、メロバの子の転ばに、なんともですね、ここ口ごもるような表現なんですけど、メロバの子の転ばに。子供ってみんなメロバの子じゃないですか。滅ばの子っていないと思うんですけど、と思うんですけども、予言の言葉です。転ばに乗って入ってくる。それも、乳和だから。ゼカリア書の欄外を見ると、乳和というところが減り下るとあります。乳和な、減り下った方だから、ロバの子供に乗って入場してくる。そしてこの方によって、すべての武具は立たれて、平和が、本当の平和がやってくる。というのです。そうなのです。来るべき救い主、平和の君は、馬に乗って、もう本当にですね、堂々とですね、勝利した将軍のように入ってくる政治的な、また武力の勝利者として来られるのではない、ロバに乗って、ごく普通の一般の人の乗り物です。それも、転ばに乗って、よろよろしながら、これは本当にですね、戦争に強い王様ではなくして、平和の君、平和の王様、とてもそんな転ばに乗って突撃なんて言ったって、とてもとてもこれは勝つことはできない戦争の姿ではありません。本当にですね、真の平和をもたらすお方であることを、その姿は私たちに見せるのです。16節を見ると、はじめ弟子たちにはこれらのことがわからなかった。とあります。わかるはずがありません。はじめ弟子たちは群衆と同じ思いなんです。群衆と同じ思いで、今にこのイエス様は、その奇跡の力を使ってローマに歯向かい、この国を独立国にしてくださる、そして王様について、その時には私たち弟子は、その大臣になれるんだと、ずーっと期待してるんです。最後の晩餐の席まで、まだそう思ってるんですから、イエス様がなんでロバの子に乗ってよろよろしながら入っていくか意味がわかりっこありません。後になって栄光を受けられてから、すなわち十字架にかけられて、その後になって、ああゼカリアの予言の通りだったんだ。そして本当の平和は武力によってではなくして、減り下ったイエス様のお姿。本当に減り下り、十字架の死にまでも減り下って、 一番人間として惨めな恥ずかしいあの死に方の十字架にまでへり下って裸にされて死なれることによってもたらす平和、十字架によって私たちに本当の平和をもたらしてくださるお方であることが後でわかるのです。群衆たちはイエス様に力強い王様を期待していました。ところが待てど暮らせど期待通りにイエス様は動いてくれません。ですからこのホサナホサナ万歳万歳の叫びはついにはつぶやきになり失望になり、数日後にはすなわちもう5日経った後にはこの人たちは何と叫び出すんですか。ホサナホサナを叫んだ群衆は口々にイエスを十字架につけろと叫び出すのです。自分たちの期待通りには動いてくれない、だからといって万歳が殺せ殺せに変わる、自分たちのイエス様に対して持っていた期待が間違っていたとは彼らは考えないんです。私たちが期待したその期待が間違っている。ここにも祭司長やパリサイ人と同じ人間の値引きがなされています。自分の期待通りに動いてくれないからといって怒り、責め、ついに殺そうとする。実はこの心も私たちと関係のない心ではないんではないでしょうか。妻は夫に期待します。夫は妻にこうあってほしいと期待します。親は子供に期待し、子供は親に期待し、クリスチャンはクリスチャン同士お互いに期待し、また教会の方々は牧師に様々に期待されます。そして期待通りに動いてくれないとどうなるかっていうと、つぶやき責め、まあ、殺そうとはしないでしょうけど、私たちは心の中で本当にそれが期待が裏切られたといって怒りや憎しみに変わってしまう。最近こんな詩を見つけてとても教えられています。ちょっと聞いてみてください。私は私のことをする、あなたはあなたのことをする、私はあなたの期待に応えるためにこの世にいるのではない、あなたも私の期待に応えるためにこの世にいるのではない、あなたはあなた、私は私、もしも我々がお互いの期待に応えることができたら、そりゃあ素晴らしいことだ。しかし、それができなかったとしても、我々が良い友達であることに変わりはない。フリッツ・パールズっていう人の詩なんです。これは味わい深い言葉です。この詩によって、ある方はうつ病が治ったと言われています。本当にですね、私たちは、これを身につけたいと思うのです。私はあなたの期待に応えるためにこの世にいるのではない。あなたも私の期待に応えるためにこの世にいるのではない。あなたはあなた、私は私。そうなんだって言うんです。私たちは本当に歪んだ期待を持って期待に応えられないとつぶやき怒り責めてしまいます。これはこの群衆と同じ姿、値引きの姿。私たちがこうした心を持っている間は、争いは、戦争は耐えることがないのです。戦争の源泉は心の内に、まさに自己中心の心から出てくる。その心が変えられない限り、真の平和は私たちの内にも、家庭にも、また地域にも、国にも、世界にやってこないわけです。じゃあどのようにして、私たちはこの自己中心、戦いの源泉である自己中心の心が変えられるのでしょうか。どうすればそれを変えることができるでしょう。滝に打たれればいいんですか。断食すればいいんですか。自分を本当に鞭打てばいいんでしょうか。転ばに塗られた、柔和でへり下られたイエス様こそ、真の平和の君、平和の王。この方以外に私たちに真の平和をもたらすことのできる方はいないのです。私たち罪人はひたすら自らの利益を求め、自分さえ良ければいいと他人の値引きをしながら生きています。 そんな私たちの世界にこの方はおいでくださいました。そしてこの方は人の値引きをする方ではなくして逆に人を生かすために来てくださった方。まさに人を値上げするために来てくださったお方。そしてそのためにこの方はご自分の命を投げ出されたお方です。ご自分の死によって私たちを生かし、私たちを引き上げるお方。妬みや憎しみや怒りや恨みや復讐心、それらによって私たちは他の人々を値引きし、私たちはすでに心の中でその人を殺している殺人犯です。聖書は実際に刃物を持って誰かを殺さなくても、心を見られる神様の前には私たちはみんな殺人者だと見られています。最近起こる様々な若い人たちの悲惨な事件、殺人事件、リンチ。本当に私たちは憤りを覚えるのですが、しかし神様の目の前に、私たちも同じ殺人者だということを忘れてはならないのです。私たちは、ああ、こんな心を持っていたくない。なんとか優しい心を持ちたい。値引きではない。値上げしながら自分よりも、他の人たちを優れたものと思う、そういう思いを持ちたいと、いくら努力して、いくら決心して、いくら頑張ってみても、それができない。自分の心の中にある自己中心性と戦って、勝利しなければ真の平和は来ないとトインビーは言うのですが、しかしそれができないのが私たちの問題。でも、だからこそイエス様はおいでくださいました。この平和の君は私たちに真の平和をもたらすためにご自身で全ての私たちの罪を背負って死んでくださいました。私たちの自己中心の罪、それは神に呪われ、裁かれ、罰されねばならない罪なのですが、その全ての罪をイエス様は十字架で背負って呪いを受け、代わりに私たちには許しを、神様の愛を、そして平和を、そして新しい心を与えてくださるお方。じゃあどうしたらいいんですか、具体的には。どうしたらその許しを、神の愛を、そして平和を自分自身の自己中心に勝つことのできる新しい心をいただけるんですか。単純に自分の心を見て、ああ、私も人の値引きが本当に上手な、本当に値引きばかりしながら生きている自己中心的なものです。期待通りに動いてくれないからといっていつも怒り、膨れつらする私です。本当に私こそが自己中心の罪人なのです。そのことをはっきりと認めて、神様の前に出て、神様、私の心の中に救っているこの自己中心、これを私はどうすることもできません。この心が自分を怪我し、また他の人を怪我し、傷つけているのです。他の人を値引きして、心の中で何人の人を私は殺しているでしょうか。どうか私の罪を許してください。こんな私を許すためにイエス様来てくださって、私の罪を背負って十字架で死んでくださったことをありがとうございます。あなたを信じます。どうぞ、今私の罪許して、私の心を新しく作り変えて、あなたのご愛で満たして、平和を作り出すものとして私を生かしてください。ぜひそのように祈っていただきたいのです。最後に何度かお明かししたことのあるお明かしなんですが、私にとってはとても大切なお明かしなので、それをまたさせていただきます。私がイエス様を信じた初めの頃に出会った人への女性のお話です。私は四国の香川県高松市の郊外、仏性山、仏が生まれる山と書くありがたい町でキリストへの信仰に導かれました。仏性山キリスト教会です。それは小さな教会員が6人か7人、いろいろ数えてみるんですけども、どう考えて数えても6人から7人のですね、小さな6畳一間のような曲がりの教会でした。その教会に高校生だった私よりもずっとですね、年上の一人の女性がいました。新田さんとおっしゃる方で、保育園の保母をしている方で、いつもですね、こう笑顔が満ちていて、また美しい声でいつも主を賛美している方でした。決して顔立ちが美人というわけじゃないんですが、 ところが、何ともですね、輝いているのです。ああ、クリスチャンの女性って、すごいんだなっていうことをですね、最初にこう感じたんです。彼女の家は歯医者さんです。あ、お金持ちのお家だから、お嬢さんだから、あんなに明るく元気がいいのだなと思っていましたら、ある時、彼女が教会でその救いの証をされたのです。そして、その明るさというのが育ちから来たのではないということを知りました。ある深夜、みんなが寝静まっている時、家族はみんな2階で寝てたそうなんですが、何か下の方で物音がするので、目覚めたお母さん、なんだろうと思って、そーっと階段を降りて、物音がしたですね、台所のに近づいていって、台所の電気のスイッチをパッと入れましたら、目の前に知らない男が立っていました。泥棒だったんですね。突然電気がつきましたので、泥棒も驚きました。お母さんも驚きましたけども、泥棒もびっくりしてですね、もう何が何やらわからなくなって、そばにあった出刃包丁をすぐに抜きまして、お母さんの胸をめがけて一突き。大変な悲鳴のうちに、悲鳴で家族中が目覚めて、何事だと思って降りていって台所に入ってみると、そこは血の海でした。その血の海の真ん中にお母さんが心臓一突きでですね、胸に出刃包丁が刺さったまんま即死の状態で倒れていたのです。まだ幼かった新田さんもその光景を見てしまいました。犯人はすぐに逮捕されたんですが、その日から新田さんは本当に暗い少女になってしまいました。いつもうつむいて、暗い顔をして消極的な女の子になって成長していったのです。犯人への憎しみが、怒りがそうさせたわけです。自分のかけがえのないお母さんの命を奪った犯人への憎しみですから、当然のことです。しかし、いくら当然であっても、誰かを憎みながら憎しみの塊になって生きる彼女の心はいつまで経っても晴れない、暗い女性になってしまったのです。そんな、新田さんのお家に、ある日、青い目の外国人が訪ねてきたのです。皆さんご存知の、今福井県の鯖江にいらっしゃるダビデ・マーチン先生。こんな田舎にアメリカ人が来るのは珍しいですから、リッタさんはそのお話を聞くようになりました。ところが、どうしても素直に聞けない話があるのです。姉の先生ですから、はっきりものをおっしゃいます。リッタさんに、あなたは罪人ですよ。リッタさんはそれが許せない。罪人といえば、私のお母さんの命を奪ったあの犯人はわかる罪人です。でも私はそんな悪いことはしていない。でもマーチン先生はこんこんとですね、罪の話をして、そして十字架の話をしたのです。イエス・キリストの十字架は、誰のためでもないあなたの罪のためですよ。あなたの怒りが、あなたの憎しみが、あなたの心の中の様々なつぶやきが、イエス・キリストを十字架につけてるんですよ。話を聞いているうちに、神様は心を見られる、その神様の心を見られる神様の前に、自分の罪が見えてきたのです。そして、この私の罪が、イエス様を十字架につけた、この私のためにイエス様は十字架で死んでくださったということを認め、信じることができました。イエス様の前に自分の罪を告白して、罪の許しをお祈りした、その瞬間、なんと、リタさんの心の中にあの幼い日からずっと塊のようにあったあの犯人への憎しみの塊がスーッと溶かされてしまったのです。そしてどうなったかというと、大切なお母さんの命を奪った憎き犯人のために祈るようになったのです。どうぞあの犯人が本当に自分の罪を告白して知って、悔い改めてイエス様を信じて救われますようにとずっと祈るようになりました。そうやって祈っているうちに、どうしても犯人に会いたい。犯人にその自分の許しの心をですね、このお知らせしたいと思って、ご馳走をいっぱい作りまして、そして刑務所を訪ねたそうです。そして、見知らぬ女性の訪問に、いぶかる犯人に、新田さんは話したのです。 私はあなたが殺した人の娘です。私はしかしイエス・キリストを信じてからあなたへの憎しみが消えて、今心からあなたのために祈っています。そして私はあなたを許します。どうぞ本当に自分の罪をしっかり悔い改めて素晴らしい人生に入ってくださいとですね、励ましを与えたそうです。犯人はそこで泣き伏したということなんです。人が与えることのできない心の平安、本当にイエス・キリストが与えてくださる新しい心、私たちもイエス・キリストにあってそれをいただいて、まずは心の中から平和に、そして家庭の中に、私たちの周りに平和を作るものにさせていただきたいのです。平和の君イエス様があなたの心に入場される時、それが起こるのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。